皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もねレターをご紹介していきます。メッセージ、あとは夫とのまあ、関係、子育てに関するね夫と意見が食い違っていますという方のご相談、そして、最後ね夏休みのお出かけスポットねおすすめどこですかっていうねレターいただいているので、それにねお答えしていきたいんですが、今回はね僕らが住んでる奈良県の、南の端ですねにある戸塚村というね、スポットをご紹介したいと思います。はい、というわけで、ぜひね最後までお付き合いください。それではね最初の方です。鍋友ネームまめこさん、554回で泥棒に入られたというレターを送ったまめこです。相談に乗っていただきありがとうございました。悲しみを共有していただいてありがとうございます。悲しいことって予期せず起こりますよね。そんな時無理に前を向こうとするだけじゃなく、悲しみに浸っていいよと言ってもらえたことが心に染みました。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。テーマに挙げていただいていると気づいたものの、泥棒の記憶がまた心を占拠するかもと怖くなって、聞くこと自体に少し時間がかかってしまったからです。放送を聞いて数日が経ちました。聞いていただけたこと、共感するコメントをいただけたことで、今の自分の心のダメージを確認すると、だいぶズキズキする感じの痛みが和らいでいる感じがあります。本当にありがとうございました。お悩み相談も日々の楽しいお話も、これからの放送も引き続き楽しみにしています。はい、まめこさんありがとうございます。まあほんまにね、ショックな出来事やったと思うんですけども、レターにね、書いて、送ってみようとね思っていただいたことを、そして、放送ねお答えして放送ね公開させてもらいましたけど、それをね、聞いていただいてありがとうございます。まあどうしてもね、まあ僕もそうですけど、やっぱり幸せでいたいじゃないですか。誰しもがね平和でいたいし幸せでいたいと思うんですよ。そんな時になんか自分の中に起こってるネガティブな気持ちとか悲しい気持ちってできれば感じたくないし、そんなことばっかり思ってるね場合じゃないと、もっと幸せに生きないと、前を向かないとってね、思ってしまうのもほんまにねよくわかるんですけども、やっぱ悲しい時は悲しんであげる、怒りたい時は怒る、楽しい時は楽しむね、そういう姿勢って自分の心を大事にしてるっていうことにもなるのかなって思うんですよ。嫌なね悲しいことがあったけども楽しく振る舞おうとしたりとか、その悲しみをなかったことにしたりね、怒りの感情が出てきた時に怒ってはいけないって押さえつけたりとかね、無理に笑ってみたりするっていうのは、自分の心にね怒ってる感情っていうものを、まあ、ある意味自分で軽視するっていうことにねなるんでね、それよりは悲しい時はとことん悲しむ、悲しみに浸ってみるっていうのがね、まあ自然なのかなっていうふうに思います。まめこさんもね、全然焦らずにゆっくりで大丈夫なんで、これからももしかしたらまた悲しみとかね、ショックな気持ちが、こう、ふっと上がってくるかもしれないんですけども、その時にね、上がってきたなと、悲しい気持ち来たなと、ちょっとこう、受け止めてね、あげてほしいなって思います。はい、レターいただきありがとうございました。では続いてメンバーシップの方です。鍋友ネームいもっこさん、いつも楽しみに拝聴しています。私は夫と2歳の子供と暮らす30歳女性です。夫婦間での感染対策の考え方の違いにとても悩んでいるためご相談いたします。夫はコロナ全盛期の時でも病院内でもマスクをつけることを息苦しいため嫌がる、マスクをつけることを息苦しいため嫌がると、感染対策の意識が薄めです。先日、夫の妹 A が出産し、里帰りしているため、赤ちゃんに会いに夫の実家に集まる機会がありました。その際、夫の妹 B、別の妹さんですね、出産したのではない別の妹さん、妹 B とその子供 C 妹 B の子供、1歳も来ることになっていましたが、子供 C が手足口病になっているのにもかかわらず集まりに来るとのことでした。ほうほうほう。妹 A が出産して、里帰りしているため、夫の実家ですよね。夫の実家に妹 A の出産祝いで会いに行きましょうと言ってたけど、妹 B とその子供 C も来ると。ね、集まりなんでね、親戚の集まりになるわけなんで、別の妹も来ると。ただその子供が手足口病になっているけども来るよと。以前も集まりがあった時、子供 C が風邪をひいた状態で来たことがあり、その風邪をうちの子供がもらい、なかなか治らずしんどい思いをさせたため、夫に、子供に移ったら大変だから、うちは行く日を改めさせてもらわないと相談すると、夫は不機嫌になり、なぜ妹子に会わせないといけないのか。せっかくの集まりなのに行かないなんて、みんな残念に思うだろうよと渋りました。結局私が直接夫の実家に連絡し、日を改めさせてもらうことはできましたが、夫は納得していないようでした。だからまあみんなが帰るタイミングとはずらしたわけですよね。まあみんなというか妹 B と子供 C が来る日はずらしたってことなんですね。その日は避けたと。このようなことが起こるたび、感染対策について夫と何度も話し合いますが、夫は気にしたくない。私はある程度防げるものは防ぎたいという違いがなかなか埋まらず、このような出来事が起こるたびに夫婦の溝が深まり危機感を感じています。私が妥協するにしても、やはり子供の健康に関わることはどうにも譲れません。ただ家族みんなで仲良く過ごしたいという思いはもちろんあります。この状況を改善するための何かいいアドバイスがあればお伺いしたいです。暑い日が続きますが、大輝さん、ゆみさん、たそちゃんもお体にお気をつけてお過ごしください。いつも応援しています。長文失礼しました。はい。レターありがとうございます。今回ね、夫と感染症への対策意識の違いがあって、まあそれでよく、まあ意見が食い違う。ことがあり、夫婦の溝が深まり危機感を感じていますということなんで、単なるもう感染症対策どうするこうするっていう話だけじゃなくて、もう夫婦のなんかこう信頼関係というか、夫婦の関係性みたいなところまで発展しているというか、まあそんな気持ちにね、もう夫婦の溝、感染症対策の違いではなくて、違いのみならず夫婦の溝としてもちょっと妹子さんは認識されていて危機感も感じていますと。まあそれはちょっと危機的状況ですよね。もう夫とは気持ちが分かり合えないんじゃないか。もしかしたらそんな気持ちにもねなられてるのかもしれないです。うん、どうしましょうか。妹子さんにとって一番いいのは夫がね感染対策の意識が高まって妹子さんと同じぐらいのレベルまでね、高まってくれて、あーほなもう病気の子いるんやったらうちはやめとこうかとかね、まあもしかしたらそのコロナのね話も冒頭ちらっと書かれてたんで、コロナがね今よりももっと騒がれてた時にまあマスクを嫌がってる夫に対してマスクつけてよとかそういう話がもしかしたらあったかもしれんね。なんか隔離してよとかなんか濃厚接触の疑いあるんやったらああしてよこうしてよみたいなそういうコロナ対策みたいなんでも家庭内で食い違いもあったんかもしれないですよね。うん。でそんな夫が感染症対策の意識がめちゃくちゃ高まってほなマスクしようかほな、うちはねちょっと日改めようかってなってくれたらいいですけど、まあどうですか妹子さんなりそうですか今から夫が私と同じぐらいのレベルまで感染症対策が意識上がってもう意見の食い違いがなくなりますみたいな、うん、まあ正直それはねなかなか難しい望みなのかなっていうのは想像してもらえるんちゃうかなって思うんですよね。で逆の見方をすると、妹子さんにとってどうなるのがいいですか。まあ今回ね事例も書いていただきましたけどどうなるのが理想ですか。どうしていきたいですかって聞いたときに、夫の感染症対策がもっと上がることですって思われるかなって思って、それがほんまの望みですかっていう部分、 でどうですか、なんかこうご自身でほんまはどうしたい、ほんまはどうなったらいいってちょっとこう自分に問いかけた時に、確かに感染症対策の意識上がってくれたら嬉しいとは思うんですけど、それがもう自分のもう何よりも望みですではないんちゃうかなって思うんですよ、僕のね個人的な感想ですけど。じゃあ妹子さん何が望みかっていうと、多分ですよ、きっと、まず、お子さんが健康に過ごしてほしい、健康的で、健やかに成長してほしい、それがもうねまず、願い、大きな願いの一つなんちゃうかなって思います、このレターをね、このレターの文脈でいくとね。でもう一つ、夫と仲良くしたい、夫と気持ちを分かち合いたいっていう望みもあるんちゃうかなって思うんですよ。感染症対策云々っていうのは、まあ、ある意味枝葉のね、話、ちっちゃい話で、もっと根源には、夫と仲良くしたい、子供が健やかに成長してほしいっていう、ほんまにシンプルな、ね、思いがあるんちゃうかなって思ったんですよね。なんかすいません、あなたの悩みは、ちっちゃいですよって言ってるように受け止められたかもしんないですけど、そうやったとしたらすいません。ただまあね、何かいいアドバイスがあればお伺いしたいですってことなんで、うん、もしかしたらこういう考え方の方が、うまくいくんちゃうかなと思って、ちょっと、突っ込んでね、お話しさせてもらってるんですが、そう、実は、感染症対策云々ではなくて、妹子さんの望みとしては、夫と仲良くしたいであったり、子供が健康的に成長してほしいっていうこと、そこを掴んでもらうと、もうちょっと今回のことも見え方が変わる可能性あるんちゃうかなって感じたんですよね。で、もう一つ別のね、ちょっと視点、見方をご提案してみたいんですけど、妹子さんは、私が妥協するにしても、やはり子供の健康に関わることはどうにも譲れませんっておっしゃってます。これ子供の健康やから、健康第一。それはね、お子さん健康に育つ、ね、育ってほしいですよ。もう親であれば誰もが願っていることやと思います。で、そのために、ね、感染症対策はあれした方がいい、これした方がいい、気になることいっぱいあると思います。病気の子がいるときにうちの子はね、近づかせんとこってするのを、もちろんね、そういうお気持ちもあると思います。ただそれを、子供のためやから、子供のためやから、子供の健康やから当然でしょってしちゃうと、もう誰とも話し合いはできなくなっちゃうんですよ。だってもう子供のためっていうもう大義名分、ご自身の中での絶対正義がもう譲れませんって言っちゃったら、そら、溝埋まらないですよ。話し合いならないですよ。でもそうじゃなくて、子供のためじゃなくて、ご自身のため、ご自身のこだわり、ご自身がそうしたいからそうしたいんやっていうね、ちょっと見方も、試してみて、試してみてというか、どうかなって思います。どういうことかっていうと、その子供が健康に過ごしてほしいと願う自分のために、ね、それを実現するために、例えば病気はできるだけかかってほしくないので、集まりには行かしたくないとか、マスクなり感染症対策これこれはしたいとか、親やったらこういうことも子供にうつさんようにこういうこと気をつけたいっていうね。子供のため、子供が絶対ね、子供のためやからそらそうでしょうじゃなくて、そうしたい自分の気持ち、自分がそうしたいからそうするんですっていう見方に立ち返ると、夫との話し合いが、夫は気にしたくないです、感染症対策とかどうでもいいです、それよりも実家にね集まってみんなで顔を見せてね、親族一族ね、家族の団らんねで過ごしたいっていう自分の願いと、妹子さんの子供、そうは言っても子供にね何かあったら私が不安やと、子供が病気うつってしんどい思いさせたら私が辛い、子供も辛いですよ、子供も辛いんですけど、そんなね看病したりしんどい思いを見るね、で もし映っちゃったら、ああ、やっぱりやめといたよかったってね、後悔する。私が辛い。そんな思いはしたくない。子供には健康でいてほしいという私の願いから、集まりの日はずらしたいっていう、こう、渡したい私の勝負。勝負って言ったらあれですけど、私はこうしたい、私はこうしたいの話し合いになるんで、これはね、まだね、両者、こう、近寄れる余地ね、あるんちゃうかなって思うんですよ。渡したい子供のためやと、もう全く土俵が違うんで、何の話し合いにもならないんですけど、渡したい私なら、あ、そういうこと思ってたんや、そういう気持ちなんやってね、こう、理解できる部分が、まあ、あるかもしれんし、ないかもしれないんですけど、まずこう、土俵は揃うっていうかね、と思うんですよね。まあ、まだね、2歳のお子さんで、ちっちゃいですよ。ね、ちっちゃいお子さんで、やっぱ親がね、あれもしてあげないと、これもしてあげないと、親がいろいろ守ってあげないとってね、お考えだと思いますし、うん、やっぱり子供の健康にね、関わること譲れない、ね、そんなお気持ちはもちろんあると思います。ただ、自分の、ほんまの根源の望みって何なんっていう部分と、この子供のためって思うその自分の気持ちっていうのは、まあ要するに自分がどうしたいかっていう自分のことなんやなって立ち返って、ちょっと見てもらうと、もしかしたらなんかこう今までとはね違う感じ方があるかもしれないなと思って、まあちょっとねなんかみたいなことを言ってしまってるかもしれないんですが、うん。まあ、採用するもね、しないも、妹子さん次第なんでね。一応今回ね、まあ僕の率直なお気持ちと、まあ何かいいアドバイスがあれば伺いたいですっていうのにね、僕なりにちょっとお答えしてみようと思って、こんな話をしてみました。ちょっと言葉をね、選びながらで、回りくどい言い方やったかもしれないですが、わかりにくかったかもしれませんが、はい。何が伝わればいいなと思います。ありがとうございます。はい、ではなべともネームちーさんです。こんにちは。こんにちは。最近旅行して良かったところやおすすめのお出かけスポットはありますか？もうすぐ夏休みなのでどこへ行こうか計画中です、ということで、はい、おすすめのねお出かけスポットありますかということで、レターいただいてるんですが、もうエリアとかねこんなところっていう指定全くないんで、僕がもう自由に喋ろうと思うんですけど、それが、ね、今回冒頭でもお話しした奈良県のね、南端南の端っこにある十津川村というね村、こちらをねちょっとご紹介したいと思います。まあほんまね夏のお出かけにはぴったりですね。まあ夏であったり、まあ春秋とかでもねいいんですけども、まあ特に夏やと川遊びとか、まあキャンプとかもね、できるんで、虫捕りとかもできますし、まあいいね、時期やし、いいスポットなんちゃうかなって思います。まあ、奈良県ってね、もう南北にその縦長いんですよね。で、その南の橋なんで、で、高速道路とかも通ってないんでね、もう途中山道。まあ、山道って言っても舗装されてるんで、普通にスイスイ行けるんですけど、もう山をずーっと進んでいった先に、ようやく到達するっていう感じなんで、奈良のね、北の方の、奈良市とかのね、県庁所在地のある、一番こう、栄えてるって言ったらいいんかな。まあ、人も多いね。人口も多くて、お店とかもうたくさんあって、まあ、奈良公園とかね、がね、ある奈良市から普通に車で行こうとしたら、2時間、3時間かからんか。まあ、2時間かかりますね。2時間ぐらいはかかる。奈良をだから縦断しようとしたら2時間ぐらいかかるんですけど、いや、2時間どころちゃうの？ 2 時間半とかかかんな。で、休憩とか込みで、もし道も混んでたら3時間コースかもしれんな。まあ、結構遠いんですよ。奈良の北から行こうとすると。まあ、そんなとこなんですけど、まあもうね、めちゃくちゃ山に囲まれて自然いっぱいのところ、まあそれぐらいね、時間かけて車で行くぐらいなんで、まあ自然豊かなところですよ。川もね、めちゃくちゃ綺麗です。透明度高いし、もう上流の方なんか冷たい水流れてますしね。うん。川遊びもできて、まあキャンプ場もあったりして、神社があったり、日本の原風景が残ってるような観光スポットがあったりと。あと温泉ですね、温泉。源泉かけ流し宣言をね、してる場所なんで、もうかけ流しですよ。もうドバドバね、もうお湯が溢れてて、鮮度のいい温泉がね、 たくさんいろんなところで入れるっていう、まあスポットなんで、大人でも楽しめるし、子連れでも楽しめるしっていうね、まあ夏のお出かけにはぴったりのね、ところやと思います。で、なんでここを話そうと思ったかっていうと、今度行ってくるからです。今度というか、あさって行ってくるんですけど、まあこの放送が公開されてる頃にはもう帰ってきてますが、そう、実際行ってくるんですよね。ちょっと久しぶりにね、また旅行しようかっていう話になって、どこ行こうかって思ってパッて出てきたのが戸塚村なんですよね。だからもう何回も行きたいぐらいお気に入りの場所。で、これね、4年前にね、実は行ったんですよ。で、4年前行ってね、めちゃくちゃ良かったよなっていう話をしてて、ほな、もう一回行こうか言うて、宿も同じ宿にして、まあ、行く場所はね、もうちょっといろいろまた違うとこも行こうかなとは思ってるんですけど、まだちょっと計画立ててなくて、あさってやのに、宿は抑えてるんですけど、それ以外未計画なんですけど、まあまあ同じとこね、またリピートしようかってことで、行くことにしました。で、この時ね、YouTube もやってましたんで、動画撮ってるんですよ。一応、もしかしたら気になる人いるかもしれないんで、一応その YouTube の動画リンクをこの、放送の説明欄に貼っときますので、実際どんなとこ、戸塚何したん、どんなとこって気になる人は一回見てみてください。はい。もうがっつり動画撮ってますんで、参考にはなるかなと思います。僕も、あ、戸塚また行きたいなと思った時に自分の動画見返して、あ、そうそう、こんなとこやったら、よし、行こうって、なったりもしました。はい。というわけで、奈良県の、南端ですね。南の端の方にある戸塚村という場所、スポットをご紹介しました。まあ、ぜひね、この夏、遊びに行ってみてください。まあ、温泉あり、自然あり、川あり、宿あり、まあ、観光地もね、いろいろありということで、楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、ちいさん、レターありがとうございました。このチャンネルへのレターも引き続き募集しています。ご相談、ご質問何でも結構です。アプリからお気軽にお寄せください。そしてメンバーシップもやっております。声日記でね、ちょっと深い話をしていたりですとか、あとは、心のシェア会のご案内であったり、カウンセリングのご案内なんかもしております。ぜひ興味のある方はメンバーシップもご検討ください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。